説教 CD ナンバー128。本日のメッセージは、破れを作ろうものと題して、2011年4月2日に持たれました礼拝内容です。話、池宮義弘。
今日は皆さんと一緒にですね、破れを作うものと題してですね、少し皆さんと考えてみたいと思っています。まず、初めにですね、聖書を開いてみたいと思いますが、イザヤ書の58章をお開きください。イザヤ書58章の12節です。イザヤ書58章の12節。あなたの子らは久しく荒れ廃れたるところを起こし、あなたはよよ破れた元湯を立て、人はあなたを破れを作ろうものと呼び、死骸を作ろって住むべきところとなすものと呼ぶようになる。実は皆さんご存知かどうか分かりませんが、オヘル・ダビデというグループを知っていますでしょうか。聞き慣れないでしょうかね。まあ、実は砂川満兄弟を中心として、音楽活動をしているグループです。そのグループというのは、ある時には、時によって違うんですけども、ある時には、コワイアのような、小さなコワイアのようなグループで活動してみたり、ある時には混声のコーテットであったり、あるいは男性のコーテットであったり、時によって違うんですが、そういうふうにして音楽活動をしているグループの名前をですね、オヘル・ダビデと名付けています。で、このオヘル・ダビデという言葉はですね、このイザヤ書16章の、5節ですかね、イザヤ書16章の5節に書かれている言葉から取られています。ここにこういうことが書かれていまして、5節ですけれども、一つの玉座が慈しみによって固く立てられ、ダビデの幕屋にあって裁きをなし、公平を求め正義を行うに速やかなる者が真実をもってその上に座するという言葉があって、ここにダビデの幕屋という言葉が出てきます。実はこのオヘル・ダビデというのは、このダビデの幕屋という意味で、ヘブル語であります。で、そこでこの言われていることは、このそこに玉座があってですね、ダビデの幕屋に玉座があってですね、そこで、公平と正義をもってですね、その座におられて裁きをなしているお方がいるということがここに書かれているんですね。で、私たちはそういうイエス・キリスト、裁き主であられるイエス・キリストのですね、住まわれる宮となりたいという思いと思ってですね、このグループの名前が付けられました。しかしこれだけではなくて、アモス書9章を開いていただきたいんですけれども、ここには、9章11節にはこういうことが書いてあります。その日には私はダビデの倒れた幕屋を起こし、その破損を繕い、その崩れたところを起こし、これを昔の時のように建てると言ってですね、一度倒れてしまった幕屋があって、それを起こすんだと、繕うんだということをですね、がここに書かれています。残念ながら私たちのその幕屋としての形は、罪を犯して以来ですね、損なわれてしまっているんですね。しかしそれを再び復興して回復させようというのが神の計画であります。イエス様はそのために死なれて、そしてそれを回復するためにですね、今もなお天の至聖所において取りなしておられるというのが真理であります。またもう一つあるんですけれども、使徒行伝の15章、使徒行伝の15章16節17節、使徒行伝15の16、17、その後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て替え、崩れた箇所を修理し、それを建て直そう。 残っている人々も、私の名を唱えているすべての異邦人も、主を尋ね求めるようになるためである。まあ、そういうですね、この、一度失われてしまった、その、形、崩れた幕屋が、また再び回復されて、正しく神様を伝えていくことができるようになりたいという願いも込めてですね、このオヘル・ダビデという歌のグループの名前がついたようなんですね。ですからそういう使命を持ってですね、まあその歌の活動をしているわけです。ところで、この私はこのことを思うときにですね、一つのことを思い浮かべるんですけれども、それはエルサレム再建であります。エルサレムもですね、荒廃してしまいました。これは、その人々の罪によってですね、滅ぼされて、そして捕囚に囚われていったわけですけれども、その歴史は皆さんよくご存知であります。しかし、その、エルサレムはそのまま捨て置かれたわけではなかったわけですね。回復いたしました。それがエルサレム再建でありますけれども、エズラ、ネヘミヤの時代にですね、そのことがなされました。そのことを少し見てみたいんですけれども、実はその、ネヘミヤはですね、このエルサレムの城壁をこう立て直すというときに、彼はですね、熱心にその計画を立てていったんですね、祈りとともに。そして綿密な計画を立てていくわけなんですが、そしてその後、実際にエルサレムに無事に到着して、そして彼がしたことはですね、非常に、まあ私たちの現代の我々にとって非常に教訓的ではないかなと思うんですが、こういうことをしました。3日目の夜中です。暗い時です。その時に数人の、信頼できる仲間を引き連れて、荒廃したその城内をですね、倒れている城壁をですね、倒れている門をですね、それをこう見に行ったんです。暗い中、誰にも知られず、そして一部始終を見てですね、どれだけエルサレムが荒廃しているかを見たんです。そして彼はですね、以前のエルサレムの状態を知っている彼はですね、その荒れ廃れた状態を見て悲しんだんですね。以前の形が全くなくなってしまっている。その状態を見て心打たれたんですね。自分たちの罪のためにこうなってしまった。再建の始めはこれであったんですね。そしてネヘミヤはですね、人々を、その後にもう一つありました。見て状態を知っただけではなくてですね、その残された朝までの短い時間、どのぐらいあったかわからないんですけれども、彼はですね、祈りに時間を費やしたと書いてあります。自分たちがどれほど、罪の深いものであるかということ、そしてその罪を許してくださいということを祈り続けたんですね。そしてこの城壁をエルサレムを再建するために、もう一度これを再建するために人々の力が必要であるということ、このことをですね、熱心に神様に問うていたわけです。そして翌朝、人々を集めまして、彼は人々に対してですね、熱心に訴えるんです。でそのことが国と指導者の、ですね、下巻の238ページあたりに出てきます。でそのことを少しお読みしたいと思いますが、まずこういうことを訴えていますね。ネヘミヤは住民が町の城壁建設に協力するように要求する王の任命を持っていたが、彼は権力の行使に依存しなかった。ネヘミヤはですね、王様から再建命令を受けてですね、その再建してよろしいという許可証でしょうか。そういうものがですね、命令書を持って携えてやってきていたわけです。ですから、このように基づいて、 立て直すぞと頑張ってくれということができたんですが、それには頼らなかった。で、何に頼ったかと言いますと、彼はその前にある大事業のためには、手の一致とともに心の一致が必要であることを認めていたので、人々の信頼と共鳴を得ようとした。朝になって彼が人々を召集した時に、彼らの眠っている力を目覚めさせ、離散した仲間たちを一致させるように考え抜いた課題について語った。ネヘミヤの聴衆は、その前夜に彼が真夜中の巡回をしたことを知らなかったし、彼も彼らに告げなかった。しかし彼がこの視察をしたことは、彼の成功に大いに寄与したのである。彼は聴衆が驚くほどの正確さと詳細を持って、町の状態について語ることができた。エルサレムの弱々しさと大敗を見た時の印象が彼の言葉に熱性と力と与えた。最初に視察してですね、どんなにか荒廃しているということを彼は知った時に、彼らに対して、その人々に対してですね、またこれを立て直そうという時の、その熱性さにですね、力を加えたっていうんですね、その視察がですね。ネヘミヤは、異教徒の中で彼らが恥ずかしめを受けたこと、すなわち彼らの宗教が侮辱され、彼らの神が汚されたことを人々に語った。彼は遠国において彼らの悩みを聞き、彼らのために天の神の恵みを願い求めたこと、また彼が祈った時に王の許可を求めて彼らを援助するために来る決心をしたことを彼らに話した。彼は王がこの許可を与えるだけでなくて、彼に権限をも授け、その事業のための援助も彼に与えるように神に願ったのであった。そして彼の祈りは聞かれ、彼の計画が主から出たものであることを示したのである。ネヘミヤはこうしたことをすべて語って、彼がイスラエルの神の権威とペルシャの王の権威の両方によって支配されていることを示し、この機会を活用して立ち上がり、城壁を建設するかどうかを直接人々に尋ねたのである。彼がどうしてここに来たかということを一部始終人々に話して説明して聞かせてですね、そして彼はですね、そこに来ている人たちに直接、あなたたちはこの再建に協力してくれるかと聞いたんです。この訴えは直接彼らの心に触れた。彼らは天の神の恵みがいかに彼らのために表されたかを考えて、今までの恐れを恥じて新たに勇気を出し、さあ立ち上がって気づこうと心を一つにしていった。彼らは奮い立ってこの良き技に着手しようとした。何かことをなそうとするときにはですね、それに燃えている一人の人では不十分なんですね。たとえ熱心に、そしてまたその人が力強い人であったとしても、一人では何もできないんです。助けが必要であります。そしてそこに参加するすべての者がですね、同じ目的のために熱心にならなければいけないんですね。この聴衆はですね、ネヘミヤの訴えがですね、心に入ってきて、それを受け止めたんです。そして彼らは、心を一つにして、立って、この良き技に着手しようと言ったんですね。また、国と指導者の下巻の276ページからはですね、このような教訓が書かれています。276ページからですけれども、ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤの指揮のもとに、指導のもとに、帰還した捕囚たちが行った回復と改革の働きは、この地上歴史の最後の時代に行われるべき、霊的回復の働きの情景を示している。この、なぜ今日、このエルサレム再建のことを取り上げたかと言いますと、これが今の時代に住んでいる我々にですね、どうしても必要だからです。これは単に歴史、昔の時代にそういうことがあったということではなくて、 そしてみんな結束してですね、一致団結して一つのことを成し遂げたという事実があったということではなくて、現代の私たちにこの同じ精神が必要だということをですね、訴えたいんですね。この回復と改革の働きは、この地上歴史の最後の時代に行われるべき霊的回復の働きの情景を示していた。イスラエルの残りの民は敵の襲撃にさらされた弱い民であった。しかし神は彼らによって神ご自身とその律法についての知識を地上に示そうとなさった。彼らは真の礼拝の擁護者であり、聖なる言葉の補完者であった。彼らは神殿を再建し、エルサレムの城壁を建設したときに、様々な経験をしたのである。彼らは強力な反対に当面しなければならなかった。この工事の指導者たちの負った荷は実に重かった。しかしこの人々は、神が真理に勝利をお与えになることを信じつつ、揺るがぬ確信と謙遜な精神と神に対する固い信頼を持って前進した。ネヘミヤはヒゼキヤ王のように固く主に立って離れることなく、主が命じられた命令を守った。主が彼と共におられた。イスラエルの民はですね、敵の襲撃に常にさらされていたんです。反対がいつもあったんです。そして妨害する者がいつもいたんですね。その最中にあって彼らはですね、自分たちがなすべき働きを前進させたんですね。皆さん覚えてらっしゃいますよね。彼らはどうやって戦ったか、そしてどうやってこの建設事業を進めていったか。彼らはですね、片手に城壁を築くための道具を持ち、片手には武器を持ってたと言ってますよね。言われてますね。これちょっと非常に異常な情景だと思いますよ。働くのに熱心に働けばいいと思うんですが、できなかったんです。働いてる時に敵がやってくるわけですね。それに対して応戦しなければいけなかったので、武器も持っていないといけなかった。そういう状況で働きが進んでいったんですよ。ネヘミヤの時代に推進された働きが象徴していた霊的回復が、次のイザヤの言葉の中に示されている。彼らは古の荒れたところを立て直し、さらに荒れ廃れたところを起こし、荒れた町々を新たにする。あなたの子らは久しく荒れ廃れたるところを起こし、あなたは世々破れた元井を立て、人はあなたを破れを繕う者と呼び、死骸を繕って住むべきところとなす者と呼ぶようになる。広く一般が真理と正義から離反しているときに、神の国の基礎である原則を回復しようとする人々のことを預言者はここで描写しているのである。彼らは神の律法の破れを回復する人々である。すなわち神の律法は、神が先民を保護するために彼らの周りに置かれた城壁であって、その正義、真理、純潔である戒めに従うことが彼らを永久に保護するのである。預言者は間違いようのない明白な言葉で城壁を建設することのするこの残りの民の特別な働きを指示している。もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を尊ぶべき人と人唱え、それを尊んで己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたには主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。神の律法は踏みにじられていますね。私たちはセブンスデーアドベンチストという、その第7日目安息日というものを強く掲げていますね。がしかし、ただ単に安息日土曜日に礼拝をするというだけでは足りないんですね。実は7日目の安息日というのは、休みの日ですよね。これはどういう休みかというと、単なるいわゆるレクレーション、なんて言いましょう、バケーションではないですね。創造の記念日として神の前にひざまずきですね、礼拝をする時であって、 実は私たちの真の心の平安、休まるところでなければならないんですね。ですから私たちは、その定められた時に、神が言われたように第7日目を守って礼拝するということと、実際に私たちの心がすすがれて、清められて、全く平安になるということ、これは同時に私たちのうちになければならないものだと思います。終末時代に神のすべての戒めが回復される。人間が安息日を変更した時にできた律法の破れが回復される。神の残りの民は改革者として世の前に立ち、神の律法がすべての永続的改革の基礎であって、第四条の安息日は創造の記念であり、常に神の力を思い起こさせるものであることを示さなければならない。彼らは明白な言葉で、実会のすべての戒めに服従する必要を示さなければならない。彼らはキリストの愛に動かされて、キリストと共に力を合わせて、荒れ廃れたところを復興しなければならない。彼らは破れを繕う者、死骸を繕って住むべきところとなす者とならなければならないのである。皆さん、私たちはその召しに預かっているんですね。私たちは、真理を持っているわけです。ただし残念ながら私たちはその神の律法、あるいは真理、御言葉、これをですね、完全に回復してはさせてはいないんですね。知っているだけです。それを行わなければいけない。その改革を私たちのうちにですね、求めなければいけませんね。これは人々に、あなたおかしいよ。あなた間違ってるんじゃないかというふうに言うものではありません。改革というのは自分のうちに改革を起こさなければいけないんですね。私の心がどのようになっているのか。私の心は神の律法に対して違反しているのか、従っているのか。常に私たちはその戦いですよね。改革は私たちのうちに起こさなければいけないですね。さて私たちは、この神の働きに携わるときにですね、一致して働かなくてはいけません。最近起こった大きな出来事は、東北関東の大地震ですよね。津波。そして原発の問題。非常に大きな問題になっていますね。ですけれども、多くの日本人だけでなく外国からもそうですけれども、いろんな援助をしてくれる方、単なる物質的な金銭的なものではなくて、精神的にですね、その病んでいる方々、もう本当にその被災地において見る影もなく自分の家がどこにあるかもわからない、土地の境界ももうわからないような状態の様を見てですね、あるいはそこにも行けずに、そういう情景を思い浮かべて悲しんでいる人たちがたくさんいる中で、その人たちの心のケアまでですね、皆さん一人一人が自分のできることを通してケアしていくわけです。それぞれ皆さん、みんなのものはですね、役割を持っていて、その役割を果たすことによって、こうした援助が成り立っているんですね。ある人たちは物資を送るでしょうし、ある人たちは金銭を送るかもしれません。しかし、そういうものはなくても、駆けつけていって、そこにある瓦礫を取り除けるための働きをするボランティアがいるかもしれません。様々なできることがあるはずです。それをみんなやってるんです。ある子供の中学生でしたかね。ラジオで聞いてましたら、自分は何もすることはできないけれども、節電はできます。そういった。私たちの目の前でできることが何かあるはずなんです。そういうことをみんなして、この日本全体で、あるいはこれは日本だけじゃないです。外国にいる人たちも、そのように言ってるんですね。できる限りのことをしますと。エルサレム再建の時はどうだったんでしょうか。彼ら先ほど言いました。片手には武器、片手には道具を持って働いた。そして彼らがやったことは、前にも一度話しましたけれども、敵がいる中でですね、遠くまで出かけて行って仕事をするということは不可能でした。ですから何が、どのような対策を取られたかというと、自分たちが住んでいる目の前にある城壁を建て直すことが言い渡されたんです。ですから彼らは自分の担当の部分と言いますかね、このある部分が与えられて、そこを建て直す働きをしたんです。そして彼らはそれぞれできることをしたんです。 わざわざ遠くまで行って働くことはできないけれども、目の前にあるものを立て直すことはできる。そういうふうにしてですね、彼らはネヘミヤを中心に働いたんです。そしてネヘミヤは素晴らしかったですよ。ただやれやれと言っただけではないんです。そこを行き巡って敵のいる中、それぞれやってる仕事を見てですね、ある人たちには激励を与え、ある人たちにはですね、もっと頑張りなさいと励まし、そしてある人たちにはねぎらいの言葉を与え、そしてここはもう少しこういうふうにした方がいいんじゃないかと提案をしたり、回っていったんです。そして一人一人が鼓舞されてですね、その働きを成し遂げていったんです。私たちは一致して働かなくてはいけません。一人の人が頑張ってもこれはたかが知れてる。ところがみんなのものが一つになればことが起こるんですね。クリスチャンの奉仕、にこのようなことが書かれてありました。神の御業における成功の秘訣は我が民が一致して働くことである。力を集中して活動しなければならない。キリストの体の各部は、これは私たちのことですよね、キリストの体の各部分、手であったり足であったりするわけですが、それは私たち一人一人です。キリストの体の各部は神から与えられた才能に応じて神の御業における自分の立場を果たさねばならない。我々は肩と肩を組み、心と心を合わせて、障害と困難にぶつからねばならない。肩と肩を、この、組みって書いてありますけれども、まあ僕はちょっと、すぐ思い浮かべたのが、ラグビーってご存知ですか皆さん。スポーツですけれども、ラグビーというのは何人かの人たちがこういて、このボールを追いかけますけれども、何かの時にですね、ちょっとルールは僕知らないので詳しくはわかりませんが、スクラムというものを組んで、その時みんな肩と肩とこうやってですね、相手方とこの味方とでは一緒にこう、なんて言うんでしょうか、同時にガッとこう、組み合って押し合いをするんです。それを見たことはあるんじゃないでしょうか。中にボールを入れてですね、それを押していって押していって後ろにボールを出すというのがあるんですけども、それをちょっと思い出しました。肩と肩を組んでですね、もう必死になって前進するんです。そして、それだけではなくて心と心を合わせるということですね。もしクリスチャンが一つの目的を達成するために一つの力なる聖霊の導きのもとに一致して行動し一つとなって前進するならば、彼らは世界を動かすであろう。また同じクリスチャンの奉仕ですけれども、12ページ、我々の働きは神の御言葉の中にはっきり定められている。クリスチャンはクリスチャンと、教会は教会と一致して、人間は天と協力し、あらゆる力を聖霊に従属させなくてはならない。こうして神の恵みの良き訪れを世に伝えるために、一切を結合しなければならない。一致しなければならないんですが、どうして、どのようにしたら一致できるんでしょうか。こういう文章がありましたが、キリストへの道の90ページです。自己のことを考えていると、心は力と命の源であるキリストから離れていきます。そして悪魔は人の心を救い主からそらそうと絶えず努力して、キリストとの一致と交わりを妨げようとするのです。世の快楽、生活上の心配事、悩み、悲しみ、他人の欠点、または自分の欠点や不完全さ、こうしたものの全部、またはそのどれかに私どもの心を引こうと悪魔は必死になっています。悪魔の策略に惑わされてはなりません。本当に良心的で神のために生きたいと望んでいる人々にさえ、悪魔は自己の欠点や弱さのことばかり考えさせ、こうしてキリストより離して、ついには勝利を得ようと願っています。私どもは自己を中心として、果たして自分は救われるかどうかと心配したり恐れてはなりません。これは皆私どもの心を力の源である救い主から離してしまいます。魂を全く神に委ねて、神を信頼し、イエスのことを語り考え、己をキリストのうちに消失させてしまわねばなりません。すべての疑惑を捨て恐怖を去り、使徒パウロと共に生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた 神の御子を信じる信仰によって生きているのであると言いましょう。神を信じて休んじましょう。神は託されたものを必ず守りたもうのであります。もし神の御手に己をお任せするならば、あなたを愛したもう神は勝ち得て余りあるほどにしてくださいます。と書かれています。どうでしょう。私たちは自分で意識はしてないかもしれませんけれども、自分のことを考えていないでしょうか。まあちょっと、まあ見にくいかもしれませんが、自分がもしこういうことをすれば私損するな。ちょっとこれをやってもらうと僕都合が悪い。もしやればちょっと難儀だな。そういうふうにですね、自分を守ろうとすることが多いですね。もちろんそれだけではなくて、快く引き受けることもあります。でもいつもではないんです。嫌だなと思った時には断ってしまったり、頼まれたことができなかったり、つまり気分によってですね、変わってしまう自分というのを見ることがあります。そしてまた自分自身の欠点や弱さを見る、それを見すぎてですね、神から離れてしまうっていうんですね。それと人のことはよく見えるので、人のことを見てですね、あの人はこうだな、あの人はこうだなと言ってる間にキリストから離れてしまう。そういうことは私たちのうちにないでしょうか。それが神からそうやって離れるときに一致できなくなるんです。エペソ4章の3節にこのような大切なメッセージがありますね。平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。これはですね、私たち努力しますよね。良くなろうと思って。どうにか神様のこの教えに従って生きようとして努力するんですけれども、それはですね、実は、答えが見出せない、不十分な方法だったということに気がつかなければいけないんですね。努力することは非常に大切なんですが、私たちの努力が心を変えるわけではないということを皆さんご存知ですよね。とすれば何かといえば、この聖霊であります。私たちの心を変えてくださるのは神様なんですね。聖霊が働いて私たちの内なる心の問題を解決してくれなければ、いただかなければ、私たちは態度に良い行いに現れてこないということなんですよね。教会の勧告にはこのようなことが書いてありました。上巻184ページですが、神の霊だけがこの一致をもたらすことができる。ご自分を性別されたお方は、ご自分の弟子たちを性別することがおできになる。彼と結合するとき、彼らは最も清い信仰によって相互に一致結合するのである。この一致をもたらすため、神が我々に望まれる通りに我々が努力をするとき、それは我々に成就するのである。神の霊の力と我々の努力が必要だと言っています。そしてこれはイエス・キリストはですね、自分を性別して自分の思いの通りにはこの地上においてですけれども、生きなかったですよね。ただ、父の御心のままにということで、自分というものを表さなかったんです。これが我々の模範であります。私たちもいろいろ経験や生き方が違うためにですね、ものの考え方もみんな違うわけです。しかしその中でそれぞれが自分の思いのままに、行動し、あるいは語るならば、一致は出てこないわけです。とするならば、私たちは自分の思いはこうなんだけれども、御言葉は何と言ってるかということをまず学んでいく必要が出てきます。そこに聖霊が働いて、私たちのなすべきことを教えてくれるのだと確信します。 そしてイエス様はですね、ご自分を聖別なさったお方は私たちも聖別できると、その力をですね、その力があるんだということを教えてくださっています。全能の神であります。キリストへの道の95ページにはこのようなことが書いてあります。イエスは私どものためにも祈り、ご自身が天の父と一つであったように、私どもも天の父と一つになれるようにとお願いになりました。これはなんと尊い一致でありましょう。救い主もご自身について、子は自分からは何事もすることができない、父が私のうちにおられて御業をなさっているのであると仰せになりました。もしキリストが私どもの心のうちに住んでくださるならば、キリストは私どものうちに働いて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせたものであります。キリストがお働きになったように、私どもも働き、その同じ精神を表すようになります。こうしてキリストを愛し、キリストのうちにあって、私どもはあらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するようになるのであります。聖霊が働いて、私たちの心のうちに願いを起こさせて、そして実現に至らせる、そして神と一つになれるということをですね、言っていますけれども、もしそうであるならば、私たちにその一致するという、人と人とが一致すること、教会と教会が一致すること、父なる神様と人類が一致するということ、これが実現する前にですね、私たちのうちに改革が必要であります。私の人生の中でですね、非常にこの、若い時期、子供の頃ですけれども、受けたインパクトのある出来事がありました。それは、しばしばここでも語るんですけれども、中学校の時にバレーボールのクラブ、部活をしていました。その時の出来事ですけれども、ある大会の、なんて言いましょうね、この、決勝戦に臨む直前の話なんですけれども、勝ち残って決勝まで残りました。ところが、決勝の前のいわゆる準決勝というところで、その試合があったときに、私たちはですね、その準決勝だけじゃなくて、その時の大会の試合の内容がですね、あまりにも良くなかったんです。勝ったわけですから、結果的には良かったんですけれども、内容があまりにもひどかったということでですね、私たちの、いわゆる顧問である、監督はですね、君たちは決勝戦に出る資格はないと言ったんですね。もう、あと、10分、20分すればですね、その決勝戦が始まるという時間帯ですよ。その会場にいる中で、準決勝勝って後の話ですから、その状況の下で、あなた方は決勝戦をする資格はないと言ったんですね。びっくりしました。当然、勝ち抜いていったら決勝を戦うものと思ってますから、どんな内容であれ戦って勝つんだというね、ある種の何て言いますかね、それが普通だったんで、そのように捉えてましたが、先生はお前たちは出るなと、出る資格ないと、帰れと言われたんですね。びっくりして、どういうことだろうかと思って、そのことをじっと聞いてましたら、お前たちは、あまりにもその、試合におけるその、この一つ一つのプレーが、怠慢だと。自分はそのように教えたつもりはないと。どうして自分たちの持てる力を出さないのかということでですね、こんな試合をしているようでならば、相手に失礼だから帰りなさいと。こう言ったんですね。びっくりしました。本気だったんですね。ですから、顔を見たら本気だったので、怖くなりました。怖くなったというよりは、決勝戦できないのかという思いがですね、よぎりました。そして先生はさっさと、もうどっか行っちゃったんですね。その言葉を残して。そしたら、さあ大変です。もうこれからです。みんな、顔を見合わせてですね、どうしたらいいかわからないんですよ。それでみんな集まって、当時僕はそこのキャプテンをしていたので、取りまとめなければいけないんですが、私自身が動揺していましてですね、どういうふうにしたらいいのかわからなかった。ところが、自主的に、反省会が始まったんです。みんな輪になってですね、集まってました。みんな一人一人発言するんですよ。このように先生に言われたんだけど、何がまずかったのかな。自分はこうだと思う。僕はこうだと思うと。 あの時のあのプレーはおかしかった、あれはやっぱり怠慢だった、その試合だけじゃなくて全般的にだらけていたとかね、個人的なその感想やら、このいわゆるその反省点をですね、述べていったんです。じゃあ私たちはどうしたらいいか、出さないって言ってるしって言ってね、こう反省会してたんですね。そしてみんなそれぞれ自分たちがどういうふうに戦ったかということに気づいてなかったので、その反省会をすることによって自分たちがどういう状態であったかに気がついたんです。やっぱり先生の言う通りだらけてましたね。そしてある意味なんて言いますかね、いつでも勝てるというおごりがあって、それが見え見えの試合だったわけです。自分たちができる力を出すんではなくて、もう適当に抑えて勝っていた状態でした。そういうものを見て先生は呆れてしまってですね、お前たちにこんな風にやれと教えたことはないと言って怒ったわけですよね。そのことが分かって、じゃあどうしようか、やっぱり決勝に出たいんだと奮い立ったわけですよね。自分たちが悪かったと、間違っていたと、悔い改めよう、まあ宗教的な言葉を使えばそういうことでですね、先生を探し回りました。やっとのことで見つけて先生のところに駆け寄っていってですね、反省会を持ちました、こうこうこうでした、報告したんです。そしてどうか決勝戦出させてくださいとお願いしました。そしたら先生はですね、そうか、ではじゃあやってみなさいと許してくれたんですね。もっといろいろ言われるかと思ったんですけれども、先生はその一言残して、なら頑張ってみなさいと言ってですね、決勝戦出させてもらいました。そしてその結果です、決勝戦始まりました。決勝戦ですから相手のチームは我々と対してなんていうんですか、この力の差はないわけです。みんな彼らも勝ち進んできて最後に対戦してるわけですから、強いチームです。ですから普通は決勝戦といえばですね、接戦になるはずなんですが、その時はですね、我々非常に気合が入っていまして、その準決勝の後に怒られて反省会を持って、自分たちのやってきた試合がどんなにまずい、なんて言いましょうね、相手に失礼なそういう内容であったかということをもうしみじみ分かった私たちはですね、この試合はやるぞと、もう力を出し切るぞということでですね、張り切ってやったわけです。そしたらですね、ありえないことですけれども、普通はですね、まあその当時のルールでは、15点取れば勝ちなんですね。で3セットマッチで2セット先に取れば勝ちという、そういうルールでした。今どうなってるか分かりません。ですけれどもその時にはそうでしたので、15点取ればいいわけです。で試合始まりました。あっという間に時は過ぎてですね、この第1セット15対0で私たちは1セット最初のセットを取ったんですね。こんなことは今までかつて聞いたこともないです。先輩の時も、それからその後の後輩たちの時の試合を見ても、点が1点も入らないというのは見たことがなかったんですね。特に決勝戦です。練習試合でもなく決勝戦です。力の差はそんなにない。この違いは何かというと、精神的なものなんですよね。心の持ち方なんです。反省会をして改革をして望んだ結果がこれだったわけですね。一つの目的のためにみんなの力がですね、集まるとですね、そういうことができるんですね。その時あまりにもそのなんて言いますかね、結果がもろに出たものですから、まあ、何を勘違いしたのか、まだ次のセットがあるのにもかかわらず勝ったかのようにみんなで喜び合ってですね、なんかこう肩をこういうふうにやったことを覚えてますけれども、ところがです、一致して一つのことを成し遂げてですね、本当に集中力のあったその時でしたけれども、その後です、次のセット15対0で勝ったんですよ、第1セット。第2セットは15対11です。11点も取られてるんです。ほとんど同じですよ。結局15対11って大して変わらないですよね、点数的にはね。15対0というのはまあ全く違う力の差が見えますけども、15対11なんていうのはもう力が接戦してるとしか言えないわけですけども、この違いは何なのかっていうことなんですけど、ここにですね、この集中力、そして一致して動くことを継続させるということが難しいところであるということをここで見ることができるんですね。たとえ一致したとしても一時的に、それをずっと続けて、しかもその力を落とさずにキープする、持ち続けるということがいかに難しいかということなんですね。 もう次のセットは、前あんなに頑張ってできたので、もう気が緩んでしまってですね、その瞬間に。次のセットは11点も取られたわけです。これが私たちの姿です。ある時には、霊的にですね、みんな熱してですよ。学んで一つになっているかのように見えますけども、時間が経ったらどんどんそれが冷めていったらですね、またバラバラです。この繰り返しなんですね。この働きをするのには、一致して働きをするのには、改革が必要であります。それもですね、徹底的な改革が必要なようです。エズラは、この城壁を建設するにあたって、エルサレム再建をするにあたって、一つのことをしました。覚えていらっしゃいますか？実はその当時ですね、祭司たちもそうですけれども、指導者を含め、民はですね、その当時、異邦の民から、民と結婚して、いわゆる雑婚と言われてますけれども、入り混じった民になっていました。ある者たちは、よそ の部族、神を信じない人たちから、と結婚してですね、いわゆるその入り混じった民になってたんです。それを見たときに、エズラはですね、これは神の前に忌むべきことであると言ってですね、指摘したんです。そして、再建するにあたって、彼らにそのことを話したときに、その、違法の女を追い出すということをしたんです。まあ人間的に見たらですね、結婚している者たち引き離して、国に帰らせるというのは、むごいことですよね。こんなことをするの？そこまでやるの？というふうな、ふうに思ってしまいますけれども、でもあの時にですね、こういう改革をしたんです。同じ宗教でない、違った宗教を持った、自分の妻、あるいは夫、そういった人たちを国に返して、いわゆる離縁ですよ、結局ね。引き離すことによって、新たに彼らは献身したんです。神の律法を中心において、それに全く従って、他の民と結婚してはならないと言われてましたのでね、その時、教えられてましたので、それに反していることを知っていながらそうしていたわけです。ですから彼らはこの律法に戻るために自分たちの実際の生活も犠牲にして彼らは戻ったんです。そういう人間的に見たら何これは神様そんなことするのって思われるようなことをしたんです。それほど神の律法は清いものであり聖なる働きに携わる者にとってそれだけの覚悟がなければいけないということをですね、ここで教えているんですね。それを見るときに私たちはある意味たじろぎます。そこまでしないといけないの。現代の世においては、その違法の国からめとった女性、妻を捨てるということね。これは一体現代の世においては、どういうことに当てはまるのか、とちょっと考えてみました。教会への勧告の上巻183ページ。こういうことが書いてあります。調和と一致が我々の最も強い、証言であるというところに、我々を最も危険に陥らせるのは世の反対ではない。信仰を公言する人々が心に抱いている悪が我々の最も悲しい災難をきたらせ、神の御働きの進展を最も遅れさせるのである。互いに妬んだり、疑ったり、荒探しや猜疑心に満たされること以上に、我々の霊性を弱める確かな方法は他にないのである。と書いてあったんですね。このような知恵は、上から下ってきたものではなくて、地につくもの、肉に属するもの、悪魔的なものである。妬みと党派心とのあるところには、混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。しかし上からの知恵は第一に清く、次に平和、寛容、温順であり、憐れみと良い身とに満ち、偏り見ず、偽りがない。義の実は平和を作り出す人たちによって、平和のうちにまかれるものである。 と書いてあったんですね。ということは、多分私たちが信仰を告白する者のものが持っている心に抱いている悪、知ってて知らないで犯している罪、持っているもの、心にあるものをですね、捨てないといけない。僕もですね、弱いところがあってですね、捨てなければいけないものをたくさん持っています。それが捨てられないんですね。これが罪人の姿です。罪の奴隷というんですね。で、これを捨てなさいとエズラは言ったんだと思います。そして彼らはですね、どういう反応をしたと思いますか？従ったんですよ、それに。もちろんそれに反対した人たちもいました。いましたけれども、多くの人たちはですね、従ったんです。実行したんです。そうすることによって、あのエルサレム再建が始まってるんです。私たちは破れを繕うもの、神の律法を回復させるものと言われるためにはですね、私たちのうちにある悪を、自分ですよ、私の心です、覗く必要があるということですね。それは我々にはできないんです。神様にお願いするしかないんですね。だから助けてくださいと祈る必要があります。神の聖霊の感化によって満たしてください。そして中にある悪は出してくださいと、そして満たしてくださいと祈らないといけないですね。今は、破れを繕う時代とでも言いましょうか。そういう時代に入ってきています。私たちが、私たちのうちに改革をですね、表して、そして私たちが変わることによって人々も変わっていくんです。このことをこの教会で表さない限り、私たちの伝道は単なる言葉だけ、いわゆる何と言いましょう、メッセージのみです。その実はないんです。これでは人は感化されないですよね。もちろんそのメッセージに何て言いましょう、心打たれてそれを受け入れる人たちもいるでしょう。それは聖霊の働きです。ですけども、私たち自身が変わっていないのを見てですね、なんだ、メッセージ解いてるけど彼らは全然そのように生きてないじゃないかと指さされたら、それで終わりなんです。とするならば、まず私たちが変わらなければ世の中は変わっていかないし、教会の中も自分が変わらなければ周りは変わらないという、この原則をですね、覚えておく必要があると思います。三天使の使命を伝えるんです。私たちはその使命を持ってるんですね。そして終末の時代にあって、永遠の命がもう決定しようという事件が間近に迫っている、日曜休業令が立とうとしている、そういう時にあって、それを声高らかに伝えたいんですけども、私たちがその聖霊の感化で清まっていないのに、それが語れるでしょうか。そのことを思ってですね、私たちは祈って、エズラやネヘミヤのようにですね、悔い改めの祈りをして変えてもらう必要がありますね。このことを今日は訴えたかったんです。人々を見て、自分のことを見てキリストから離れるのではなくて、神様は一体我々にどういう憐れみを示してくださっているのか、このような荒廃した時代にありながらなおも私たちを祝福してくださっている神様はどういうお方なのだろうか、目を向けることです。そしてそのお方のようになりたいという心に、思いが心に湧き上がってくるはずです。それは聖霊の働きです。その時にその心にですね、素直でありたいと思います。最後にイザヤ書58章、12節の言葉をもう一度お読みして終わりたいと思います。あなたの子らは久しく荒れ捨てられるところを起こし、あなたは世を破れたもといを立て、人はあなたを破れを作ろうものと呼び、死骸を作ろって住むべきところとなすものと呼ぶようになる。これが、私たちのですね、目指すところであります。律法を回復し、そのメッセージを、私たちが変えられたというこの身をもってですね、証しをするときにそれが成就すると思います。そうでなければ、ならないんですね。聖霊の 感化によって、そしてそれがもしその目的が達成されるならば、すべては神の栄光であります。神がその働きを成し遂げてくださったということが言えるのではないでしょうか。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com www.christianity.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。